こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。偏差値35から東大に合格して分かった頭がいい人は〇〇が違うわ、教育事業に携わり、ドラマドラゴン桜の監修でも知られる西岡詰めが頭の良さを生来の才能ではなく、日々の思考、行動、感情の扱い方として捉え直す実用書である。著者自身が偏差値35から2浪を経て東京大学に合格した経験と東大生から観察した学び方を土台に、差を生む習慣を20の力に整理する、構成は課題を分けて考える思考法、効率と継続を設計する行動習慣、失敗や批判に向き合う心の動かし方という3部構成である。漫画ドラゴン桜の場面も補助線に用いながら、受験勉強にとどまらず未知の課題を学び直しの機会へ変えるための具体的な視点を示す。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、わからないを放置しない課題分解力。本書の中心的な出発点は、頭の良さを難しい問題座に解けることではなく、何がわからないのかを特定できることとして捉える点にある。著者が言う課題分解力とは、例えば英語ができない、仕事が進まないといった曖昧な苦手意識をそのまま結論にせず、理解済みの部分と未理解の部分、必要な知識と不足している手順へ切り分ける力である。問題が漠然としていれば対策も漠然とするが、単語は読めるが構文が追えない、締め切りは把握しているが作業量の見積もりがないと具体化できれば、次の行動を選べる。本書は難問を前にした時に分からないで思考を止める態度を諌め、基地の足場から未知の境界を探る粘り強さを重視する。これは受験技術だけでなく学習業務、情報収集のいずれにも応用可能な問題設定の訓練として位置づけられている。次に、なぜと検索を結びつける能動的な学習習慣。本書は知識の量そのものより疑問を発見、それを調べて自分の理解に変える循環を重視する。疑問力は会話、ニュース、授業、日常のルールに対してなぜそうなるのかと問いを立てる姿勢である。ただし問いを抱くだけでは学びにならない。質問力や情報収集力と結びつき、調べれば確認できることは速やかに検索し、自分と条件の近い成功例から方法を集めるところまでが重要になる。ここでいう情報収集は、有名人の成功談を無差別に読むことではない。自分の現在地、使える時間、苦手分野が近い人の実例を探すことで再現可能な手順を得ようとする実践である。また著者は既存知識を想像力で使い直すことにも触れる。新情報を受け身で蓄積するのでなく、問い検証し基地の知識と接続する。この能動性が勉強を特別な時間だけの行為から日常的な知的活動へ広げる。さらに、時間割よりやることリストで行動を設計する。行動習慣の章で特徴的なのは、精密な時間割を万能視せず、実行すべき課題の一覧を軸に計画するという提案である。長期目標に近づくには、予定通りに過ごせたかを管理するよりも必要なタスクを見える化し、その時点で着手可能なものを処理していく方が現実的な場合が多い。予定は崩れることが前提であり、時間単位の計画だけに依存すると一度の遅れが計画全体の放棄につながりやすいからである。本書はこの発想を合理力や形化とも関連づける。まずルールや基本的な手順をよく理解し、使える仕組みや道具を活用して無駄な反復を減らす。その上で毎月新しいアプリを試すといったアップデート力を通じ、技術環境の変化にも対応する。努力量を誇るのではなく、継続できる手順へ作業を組み替えることが行動を安定させるという見方である。そして諦め時価と裏技力で努力の配分を見直す。本書は努力を否定しない一方、努力すれば一つの成功法で必ず解決するという考え方には距離を置く。諦めチキラとは、努力で変えられる範囲と現時点の方法では変えにくい範囲を見極め、結果の出ない投入を続けない判断力である。これは目標自体を捨てることではなく、到達経路を再設計するための現実認識として説明される。そこで連動するのが裏グザ力であり、正面からの攻略が難しい時に別の情報源、別の手順、他者の助力、リール内の代替案を探す姿勢を指す。また元気力の項目では、継続する人を根性のある人と単純化せず、負担を減らす仕組みを作る人として捉える。効率を求めることや休むことは怠慢ではなく、長い目標に必要な資源配分になりうる。本書の実践的な点は、粘るべき局面と方法を変えるべき局面を区別しようと促すところにある。最後に、失敗批判限界を学習材料に変える心の技術第3部は、思考法や行動法が機能するための心理的な条件を扱う。反省力では、失敗を単なる自己否定や他責で終わらせず、次に再発させないための勝者の言い訳として原因を検討する。重要なのは自分を責め続けることではなく、状況準備判断のどこを変えればよいかを言語化することだ。 素直陸も同様に、批判をそのまま正しいと盲信する態度ではない。他者の指摘を、改善点を見つけるための家庭教師のような情報として受け取り、自分では見えにくい弱点を確認する姿勢である。さらに客観力は絶対的な自己評価だけに閉じず、求められる基準や周囲との関係を踏まえて答えを調整する力として扱われる。挑戦力はこうした現実的な自己把握と矛盾しない自分で限界を固定せず、検証可能な小さな挑戦を重ねることで、その線が本当に限界なのかを確かめる態度である。結論として、本書は受験を控えた中高生や老人生、特に努力しているのに何を直せばよいかわからないと感じる読者に適している。同時に学び直しを始めたい社会人、仕事の進め方を整理したい人にも読む意義がある。提示される20の力は多いため、一度に全てを実行しようとするより、課題分解、疑問を調べる習慣、やることリスト、失敗の記録など、現在の弱点に関わる1項目から試す読み方が現実的だろう。類似の勉強法を自己啓発書と比べた際の特色は、著者の逆転合格経験を単なる根性論にせず、思考、行動、心という3層に分けている点にある。またドラゴン桜を補助的に用いることで、抽象的になりがちな学習習慣を具体的な場面と結びつけている。才能の有無を断定するのではなく、未知や失敗への反応を変えるための観察項目を与える、実践思考の入門書である。ご支援いただける場合は、西岡図星ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。